感謝いたします。皆様とともに、御言葉を拝せること、先週伏せておりまして、一応一週間ぶりではあるんですけども、昨日、久しぶりに、礼拝堂に入ることを許されまして、感謝しております。さて、先週は、ヨハネ第一の手紙の一章五節から七節を見てまいりました。今日はその続き八節から十節を中心に見てまいります。先ほどお読みしましたが、九節の言葉、一章九節の言葉をもう一度拝読してお祈りいたします。ヨハネの手紙第一、一章九節。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。天の父様、あなたの恵みの約束を今お読みしました。どうかあなたのお言葉が世界を作られたように私たちを作り変えてくださることを改めて覚えて、あなたを崇める者、あなたに喜ばれる者へと私たちを引き上げてください。御言葉に光が灯され、そして私たちを内から照らし、あなたの栄光を表すことができますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今五節から読みましたけども、この数節の中にキリストの福音の本質が語られています。本質というのは、キリストの福音といえば、御子イエス・キリストが私たちの罪のために死なれ、三日目によみがえられた。このキリストが来られて、御業をなさったことが、私たちへの幸いの知らせです。世界の作られる前から、神様がご計画しておられたことです。そして今私が本質と言ったのは、それが何をもたらすのか、この五節から十節が伝えていることです。何をもたらすかという時に、このキリストの光であります福音が私たちの心にどのような反応、どのような応答をするかということが関わってくるからです。すべての人のために御子が死んでくださったこと、罪の許しを与えてくださったことは、すべての人に対して同じ恵みが注がれているのですけれども、それを信じて受け入れるかによって、この福音がもたらす結果は大きく違います。それは、いろんな、経験、また食物でも同じと思うんですけれども、入ってみなければ、行ってみなければわからないということがあり、また、飲み物、食べ物でも、口にしてみなければわからないという部分がどうしてもあります。それは私たちの 味覚を喜ばすかだけでなく、食物についてはどんなに栄養があっても口にしなければその人の力とならないのと似ています。そしてキリストの福音は神様との関係を回復するための恵みの提供といいますか、プレゼントですので、関係を拒んだら関係は回復しませんし、関係の回復を願って求めるならば神様は回復してくださいます。罪を認めてこそ罪は清められます。この原則を改めて確かめましょう。第一に八節を見てまいりましょう。もう一度お読みいたします。ヨハネの手紙第一一章八節、もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません、そう告げています。ヨハネは使徒であり長老でした。しかしこの一節からずっと彼は私たちと自分自身も含めて語っています。あなた方と言って、私は違うではなくて、私たちと言っているのです。それはキリスト教にどれぐらい、聖書にどれぐらい触れたかどうかとか、また神様に召されて伝道者の働きをしているかどうかということ、あるいはキリストを信じたかまだ信じていないか、それも含めての私たちです。もし自分、また自分たちに罪がないというなら、聖書はまず全ての人が罪を犯したと私たちに告げています。ローマ人の手紙の5章の12節、開かなくて結構ですが、開かれる方は新約聖書の304ページの下の段、最後の部分を見てください。ローマ人の手紙5章12節、こういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったのと同様にと、パウロはここで前提として告げています。一人の人によって罪がこの世界、いわゆる社会に入り、死が入り、そしてすべての人が罪を犯したと。聖書が言う罪は、悪い行いをしたとか犯罪をしたとかいう以前に、本来あるべき状態、本来あるべき目標から外れていることを意味する言葉です。決してもう極悪人だと指摘しているわけではないのです。神様の前に 人間同士ではなく清い神様の前に全ての人は本来の在り方を損なってしまっている。じゃあ本来の在り方というのは人間が決めるのではなく神様が決めることです。闇が全くない光のうちに歩む方と共に歩むために光のうちを歩み清さのうちを歩んでいる状態。神様があなたは素晴らしい何の欠けもないと言って受け入れられる状態が人の本来の姿です。それは力があるとか能力があるとかいう次元の話ではなくて良い関わりを持っている状態です。私たちは赤ちゃんを見るときにですね、素晴らしい素晴らしいとみんなで喜びます。それは素晴らしい能力を発揮しているとかですね、言うんではなくて愛されている、そして愛しているという関係においてです。神様からしたら私たちはもう幼子よりもまだ未熟な状態ですけれども、でも神様と互いに愛と信頼によって結びついていれば神様にとって完全なんです。しかしその愛と信頼の結びつきが壊れて人は自分を神のように考え、そして神様を自分が利用できるならまだしも神様の前にひれ伏して従う、そういうことはしたくない、そういう状態に陥ってしまいました。ローマ人の手紙の少し遡って3章の10節と11節をお読みします。301ページです。301ページの上の段の左です。10節11節をお読みいたします。次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいないと、その後ずっと続いています。18節にはこうあります。彼らの目の前には神に対する恐れがない、つまり神様を評価する態度なんですね。自分にとって良いならば受け入れるけども、自分がにとって都合が悪ければいらないと、そういうことをしていいと、そう考えていきたいのです。もし子供がそんな態度を取られたらどうでしょうか。お小遣いくれるならいい親だと、くれないならと、私を叱るなら悪い親だ、いらない、それは本来のあり方ではありません。それがそのような神様に対して親服を作るような心の上を持って歩んでいたら、それは罪の現れです。聖書の旧約聖書の律法は罪を明らかにするために神様が正しいと言われる基準を私たちに示したものです。自分は、真面目に生きたから、罪はないと思うというふうに思われる方は、このことを、思い描いてほしいんですけども、三浦綾子 さんが書かれた塩刈峠という、小説の中で映画にもなりましたけども、罪がわからないという真面目な青年、長野青年は牧師が罪を告げているので、尋ねて、罪がわからないということを尋ねたときにこう言われました。聖書の戒めの一つでも完全に守ってみなさいと、そう告げられて、彼が選んだのがまた高い、位のレベルを要求するものでしたけれども、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいと、書いてあるのを、実行しようと思ってたちまち挫折しました。まあ、こうして彼はクリスチャンに、されていくんですけども、私たちはどうでしょうか。自分を愛するように隣人を愛しなさい。私たちは自分を本当に大切にできているでしょうか。自分勝手に歩んでいることは自分を損なうことです。自分を愛することも難しいです。なおのこと、周囲の人たちの幸せのために自分は生きているか、そう命じる神様はそのようにしてくださるお方です。神様はご自分の最も大切なものさえ、愛する御子さえも私たちのために犠牲を払ってくださったお方です。さて、そのように神様が、すべての人は本来のあり方から外れている、言い換えれば罪を犯したと告げているのが、神様が私たちに宣告していらっしゃる、告げておられる事実なんですけども、いや私は悪くないと、だから聖書もキリストも必要ないと言われることが、ヨハネの手紙第一の一章八節の、もし自分には罪がないということです。そのことに対して私たちは、まあ、この罪はないというなら自分自身を欺いている、そう指摘しています。自分を欺くというのは、自分の本来の姿、本来の状態を、自分を騙すようにですね、大丈夫と言い聞かせていることだというんです。例えて言えば、もう病気の自覚症状があるのに病気を認めないのと似ています。それは回復する機会を失う結果となります。まあ、ほっとけばですね、治るような病気だったらいいんですけども、ほっといてはいけない病気の場合は致命的です。イエス様は言われました。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためです。このままでいいなら、それで、そして自分で何とかできるならばいいんですけども、 罪を犯す者は罪の奴隷ですと。罪を犯す者は裁かれなくてはならない。人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。この現実の中で私たちは備える必要があります。しかし一章八節の最後の言葉、私たちのうちに真理はありませんと。真理、それは正しいことであり、これにすがれば頼れば大丈夫というものが真理です。私たちができることには限りがあります。罪の問題を認めなくてそれで済むんならいいんですけども、自分で何とかしようと思ってもできません。しかし真理である神様が真理を与えてくださいます。言い換えますと、自分ではこれを大丈夫と保証するものは持ってないです。どんなに絞り出しても無理です。でも神様が大丈夫な道を与えてくださる、神様が解決してくださるから大丈夫と、いや、私たちを招いていらっしゃいます。でも私は悪くない、私には罪がない、だからいらないと言ってたら、神様はその人を大丈夫にすることができないんです。何度も話したかと思いますけども、救助隊がこの天災危機的な状況の中で来ようとしてですね、いや助けなくていい、自分で何とかすると意地を張ってる被災者に対してですね、どうしますか、じゃあさよならとはしないで、救助隊はもう無理やりにでもできる可能な限りですね、引き上げて救出します。そうしてくれればいいじゃないかと言ってもですね、神様の、告げる罪はですね、悪いことをしているだけじゃなくて神様との関係が壊れていること自体が問題ですので、関係を回復しなければ救いにならないんです。仲直りにならなければ関係の回復になりませんね。で、そのためには私は神様と仲が悪いわけじゃないと言い張ってる人にですね、仲直りできる道がありますよと言ってでもですね、いや、このままでいいと言われたらこれ関係回復になりませんね。そうすると大丈夫になる道が閉ざされるんです。覚えてください、救いは体のことだけでなくて私たちの関係のあり方だということですから、神様との関係が壊れているということを認めなければ解決にならないことです。2番目に覚えたいこと、1章の9節をご覧ください。8節に言われている通りの状況ですけども、9節、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ここでもヨハネは、私たちをと言っています。ヨハネも、イエス様と親しく関わることができたものですけれども、罪人であったんです。 もし私たちが自分の罪を告白するなら、つまり聖書が示している神の前の罪を認めて、私は神様に逆らうものでした、神様を拒むものでしたということを、神様に向き直ってごめんなさいと神様に帰ろうとすることですね。その時神様は救ってくださいます、和解してくださいます。どうして大丈夫と言えるのか、いや申し訳ない、私には無理だということはない。根拠は8節の2つ目の文章ですね、9節の2つ目の文章です。神は真実で正しい方ですからと。真実、私たちは真実でありたいとは願っても真実を尽くせないところがあります。日本の言葉ですと堪忍袋の緒が切れたとかありまして、ちょっとこれ以上あの方は無理かな、ここまでかなというふうに選別してしまう弱さがあります。しかし神様の真実はご自身の約束に全く条件つけないんですね。ご自身の愛と許しに条件つけないんです。ただ一つ、立ち返るだけ。遅くなっても、もう悪、罪がもう甚だしかったとしても、約束したことは絶対守ります。まあそうは言ってもちょっとひどすぎるねということがないんです。これが神様の真実です。もうすでに全ての人のためにイエス様は十字架で死んでくださいました。そしてそれを覆すことはないんです。そして正しい方ですとあります。正しい方と、聖書が言う正しさというのは間違いを犯さない、間違いないという意味だけじゃないんです。クリスマスの時にお話ししましたけども、マリアと婚約者の関係でありました大工のヨセフ、彼のことを聖書は正しい方だと告げていますけども、聖書の言う正しさは間違いがない以上の意味があります。それは愛と憐れみに満ちているという意味です。相手のことを考えて、そして相手の立場に立ってその人が幸せになれるように、もう労を惜しまない、そこまであってこそ正しいと言えるというんです。聖書に出てくるパリサイ人律法学者のように、自分が正しいことばかり主張してなかなか正しくなれない方たちを見捨ててしまう、断罪してしまう、これは本来正しくない人です。正しい方というのはイエス様のように憐れみを持って臨み、その人のために一肌二肌と命までも捧げてくださる方です。そういうお方ですから、どんなに罪深い方であったとしても 例を挙げれば、イエス様の隣で十字架にかかった犯罪人、もう神様のためにも命が少しも残っていないので何にもできない十字架で死ぬばかりの犯罪人、またキリスト教会を迫害していたパウロ、あとで彼は自分は罪人の頭ですと告白していますが、そんなものさえも罪を許してくださいます。そして9節の最後に、私たちをすべての不義から清めてくださいますとあります。この不義というのは正しくないという言葉なんですけども、罪は罪の実を結んでしまうことがあります。一つの罪から神様との関係を壊してしまってから、もうあらゆる悪い状態が積み重なっていきます。神様を拒んだこと自体大きな罪なんですけども、人を傷つけたり、また自分を傷つけたり、神様に対する不義理をどんどん積み重ねてしまいますし、その影響がまた他の人に広がってしまってキリがなくなるんですけども、まだたまりが起こったり、傷つきが起こったり、損失が起こったり、問題が起こったり、それら一つ一つさえも本来のあり方に清く変えてくださる、回復してくださる、そのように神様はちゃんと私たちが過去のいろんな痛み、過ちでなかなか回復できないところを回復してくださるんです。もう全部私が責任持つからと、もちろん私たちが、それをですね、丸投げしてですね、おしまいっていうわけじゃなくて、そのような、罪のためにいろいろしてしまうような、性質も含めてですね、神様はすべて良かったと回復してくださるというんです。そしてその解決の仕方はローマ人の手紙の8章の28節にありますように、すべてのことが共に働いて益となるようにです。ことわざに雨降って地固まるとあります。確かに乾いた土もですね、水分ないと固まらないということはありますけども、いろんな困難があり、辛い目に遭うことが、それがあってこそより良い土台ができる、より良い信頼関係が結ばれる、これが雨降って地固まるのことわざの意味ですけども、そのように私たちが神様や人々に申し訳ないことをしてしまったということが私たちの傷にならないで、それがイエス様の十字架の傷のように、それが幸いに変わったと感謝できるように、喜べるように、希望を持てるように、神様は私たちの過去を変えてくださるんです。 犯した事実は変わりません。しかしキリストの救いは私たちの将来も現在も変えるだけではなくて、私たちの避けたい忘れたい過去をも良かったと言えるようにしてくださるんです。これが全ての不義から清めてくださることの意味です。ですから10節の結論に入ります。もし罪を犯したことがないというなら、私たちは神を偽り者とすることになり、私たちのうちに神の言葉はありませんと告げてますね。私たちは罪を否定してはいけないのです。神様は罪があるので、私たちにですね、それをちゃんと認めて回復しようと、まずそれを明らかにして、私たちが解決が必要だとご自身に求めることを、ずっと忍耐を持って導いてこられました。罪をもしないとするならば、神様ご自身、そして神様の御言葉、それが私たちのうちに存在することを拒否してしまうことになりますよ。そんなことはあってはならないことですねとヨハネは念押ししてるんです。罪を否定するというのは聖書の神様を否定することです。そして神の言葉を否定することです。ヨハネがそこまで口を酸っぱくして訴えているのは、実はそのことが、グノーシスと言われる誤った教えによって教会に入り込んでしまっていたからです。その教えの中には、もう肉体は罪に侵されているからどうしようもないからほっとけばいい、という考え方、肉体は汚れているんだと、そういう考え方があり、キリストが肉体を取ったということはおかしいと、天使のような存在が普通の人間に乗り移っただけだと。そしたら十字架のことも否定してしまうことになります。それが聖書の教えだったっていうふうに曲げてしまったら、キリスト教で教えられた福音が壊れてしまうんですね。良い知識を受け入れればそれでいいということですと、これは福音ではないんです。正しい神様がおられ、そして私たちはその前に罪を犯してしまった。神様に立ち返るために、神様はご自身の御子を私たちの犠牲としてくださった。だから信じてその救いを受けなさいと。神様との関係が壊れていることは絶対に解決しなければいけないことですと。良いものを付け加えればいいという問題ではありませんと。世の中の教えはどうしても人間を土台にして考えます。人間を土台として優れているのが神様だと、似たようなもんだと。確かに似てる部分はありますけど、本当の神様は人が優れた以上の 方です。罪についても人にとって自分にとって都合の悪いことが罪だというレベルの話ではないんです。神様との関係が壊れているからなんです。そのことを私たちはしっかり受け止めてイエス様の十字架を誇りといたしましょう。もし聖書が言っていることが間違いだと言うんだったら、神様は共にありません。もし罪はないと言ったら、聖書も神も共にありません。聖書が告げていることを、私たちは聖書に従って受け止め、考えましょう。それをはっきり知る道は、神様に用意していらっしゃいます。神様が受け止めてほしいと願っているように、私たちが受け止められるように、神様がそのように理解してほしいと思われるように、私が理解できますように、神様がそのように決断して歩んでほしいという道に私が行けますように、どうかあなたに信頼しますから導いてください。そう祈って聖書に向かえば必ず正しい道がわかります。そして神様はキリストを通して全ての人を招いておられます。最後にマタイの福音書の11章の28節と29節を見ましょう。新約聖書の、21ページです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。すべての人を主は招いておられます。あなたは違うということはありません。主のもとに罪を告白して許されましょう。またイエス様を信じた方はこの罪を時々また追ってしまうことがありますけれども、清めていただきましょう。お祈りいたします。天皇父様、どうか罪はない、そのように否定することが決してありませんように、罪を認めてキリストのもとに行くものとしてください。イエスの名前によってお祈りします。アーメン。